おはようございます。Good morning. Children have children's church today? They went already. Great. Yeah, I guess I don't see any children here. Okay, it's good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいですね。
I want to thank Doreen coming here last week Friday with me and my wife to fix all the sound.
先週の火曜じゃなかった金曜日に、後ろでサウンドを今日やってくれているダリーンさんが、一緒に教会に来てくれてサウンドのこう調整をしてくれました。本当に感謝します。ありがとう。
The sound is much different now.
音が多分もっといい音になってるんじゃないかなと思います。分かった、だからかもね。違いますよね。ありがとう。本当に
OK. We're going to get back into the series about fighting fear.
恐れと戦うというメッセージのシリーズにまた戻ります。
Getting freedom from fear.
恐れから解放される、自由になる。
So let's stand up, let's read our key verses together.
聖書の言葉、鍵となる聖書の箇所を読みますので皆さんぜひお立ちください。
せーの。 The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?
日本語でいきます。詩篇の27編です。はい。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
せーの。When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall.
節。はい。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。
Let's say it with passion.
ぜひ情熱を持って心を込めて、皆さん一緒に読みましょう。
せーの。 Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against meEven then, I will be confident.
Amen. はい、じゃあ、3節ですね。日本語でもですね、心を込めて情熱を持って、神様の言葉ですから力がありますからね、一緒に読みましょう。はい。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, fill us with your word today.
今日あなたの御言葉で私たちを満たしてください。
Let it change us, Lord.
主よ、どうぞその御言葉によって私たちを変えてください。
Let it change the way we do life.
そしてあなたの御言葉の力によって私たちの人生の生き方が変わりますように。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。お座りください。
Amen.So we're looking at how David fought fear and found freedom from fear.
ダビデという人がどのように恐れと戦って、その恐れから自由になったかということを見ています。
Even freedom from fear that kind of debilitates us.
恐れ、また私たちを弱くする、力を失わせてしまうような恐れからも彼は自由になりました。
Let's face it, there's fear everywhere.
皆さん正直に周りを見てみると恐れというのはどこにもありますよね。
There's always something that causes stress in our lives.
私たちの人生でストレスを感じさせるものが何か必ずあるんですね。
And the root of stress is fear.
そしてそのストレスの元にある原因というのは恐れだと思います。
And no matter where you live,
どこに住んでいても
you're gonna find fear.
そこで恐れを見つけるんですね。
Fear is global.
恐れはもう全世界にあるんですね。
Fear is universal.
世界はもう一般的にどこにでもあるんですね。
Doesn't matter how old we are.
年齢には関係ありません。
Doesn't matter where we live in the world.
この世界でどこに住んでいても関係ないんですね。
There will always be something happening in our lives.
私たちの人生には必ず何か起こっていて、
or happening to our lives.
そして私たちの人生に何かが起こりかけてくるんですね。
That will try to stress us out and bring fear.
そ してそれによって私たちに恐れをもたらして私たちにストレスを与えようとするものが必ず何かあるんですね。
There's always fears that are going to try to make you stuck in life.
そして人生でもう身動きができないって感じるような感じさせるような事柄が起こりますね。
And if you give in to those fears, it can even bring physical ailments in your life.
そしてそのような恐れに負けてしまうと屈してしまうと体にも体の調子も悪くなって病気をもたらすことさえもあります。
The biggest cause of ulcers, I think,
そして胃潰瘍とかね、胃が痛いとかそういうのがあるとやっぱストレスが原因になると思うんですね。
Because the Bible tells us that Satan comes to steal, kill, and destroy.
というのは聖書は言ってますね。悪魔は私たちを殺し、盗み、破壊するためにやってくると。
And what is he trying to steal, kill, and destroy?
そしてその悪魔は何を盗もうとしているのでしょうか。何を滅ぼそうとしているのでしょうか。何を破壊しようとしているのでしょうか。
He's trying to steal and kill your relationship with Jesus Christ.
それは私たちのイエス・キリストとの関係を殺し、破壊し、盗もうとしているんですね。
He's trying to destroy your faith.
皆さんの信仰を悪魔は壊そうとしています。
Satan wants to keep you from trusting in the Lord.
そして、悪魔は皆さんがイエス様に信頼しようとするのを邪魔します。
But David teaches us how to find freedom from fear.
でもダビデという人は聖書の中でそのような恐れから私たちはどうやったら自由になるかということをその方法を教えてくれています。
Do you want to stand? You're okay?Okay. So let's just review just for a couple minutes here.
数分とって、前のメッセージの内容を復習しましょう。
The first thing we looked at was we have to theologize, we have to think theologically, we have to study who God is.
恐れと戦うためにまずしなければいけない一つ目の一歩は私たちはですね神学化する必要があるということは私たちは神学的に考えなければならないということは神様を学びましょうということです。
So you have to ask yourself who is God? Sorry, this is wrong.You have to ask yourself, who is God?
ということは神様を学ぶということはじゃあ神様って誰かなということを学ぶということです。
What is he like to you?
そして神様は自分にとってどういうお方だろうかということを学びましょう。
And what does he do?
そしてその神様は何をしてくれるのかなそれを学びましょう。
Study God.
ですから神様のことを学んでいきましょう。知っていきましょう。
Don't study your fear.
ですから恐れというものを勉強してはいけません。恐れがどういうものかなって一生懸命学ぼうとしないでください。
And just, I really believe God wants to speak to some of you this morning.
で今朝、私たちの何人かに神様は強く語っていると思います。
Stop chasing your fears in your mind.
自分の頭の中に恐れがあるかもしれませんけれども、それは何かな、それを求めて知っていこうと頭の中でしないでください。
Because when you do that, it only brings destruction to your heart and your relationships with others.
というのは、その恐れを求めて勉強してしまうと、それを恐れを知ろうとしてしまうと、それによって自分の人生が破壊されて壊れてしまいます。また、人との人間関係にも破壊をもたらします。
Don't hold on to your fears.
ですから、恐れがやってきたらそれを掴んで、握りしめ続けないでください。
The Lord says, don't hold on to your fears.
神様は今日おっしゃってると思うんですね。あなたの恐れを掴んで握りしめて、それを自分のところに取っておかないでください。
Study who your God is.
その代わりにそれをしないで恐れを手放して、私のあなたの神様がどういう神様であるかということを学んでください。
Hold on to who He is.
神様がどういう神様かということを知り、それを掴んで握りしめて手放さないでください。
Amen. And the second step we learned
そして二つ目のステップは、
is to personalize and internalize who my God is.
それをですね、その神様というお方を自分のものとする、個人化する、そして自分のものとする、この神様は私の神というふうにするということですね。
Who is God to me?
この神様は私にとってどういう神様でしょう。
Who is God to you?
皆さんにとって、あなたにとって神様ってどういう神様ですか。
You have to answer that question for yourself.
それは自分で、その問いかけに答えなければいけません。
See a good luck charm?
神様っていうのは皆さんにとって、なんかいいものをくれるお守りのようなものでしょうか。
Or when you're facing fears, do you hold on to him rather than holding on to your fears?
皆さん、恐れが心にやってきたときに神様にしがみつきますか、それともやってきた恐れ、怖い心を握りしめて手放さないというふうにしてますか。
We have to internalize our theology.
ですから、その神様がどういうお方かという、まあ、神学と言いますけれども、その神学を自分のものとしましょう。
And then the next step we're going to go into today,
そして3つ目のポイントに今日は入りますが、
is that we must vocalize our theology. We have to speak out what we believe.
私たちは神学を声に出さなければならない。ということは、自分が信じているどういう神様かということを声に出して言うんです。
What does God tell us in Proverbs 18?
箴言の18章で神様は何と言ってるでしょうか。
He says, death and life are in the power of the tongue.
死と生は舌に支配される。
And another version, the message version,
メッセージという訳ではですね、同じ箇所がこのように書かれています。
He says, words kill, words give life, they're either poison or fruit. You choose.
言葉は殺し、言葉は命を与える。それは毒か実のどちらかである。あなたがそれを選ぶんです。
I think this is really good.
これすごくいいと思うんですね。
Because sometimes we think about just our words, what we say to others. Sometimes we just think about our words and how we, what we say to others.Whether it's good or bad. No, if we sometimes we think about what we say, but only we only think about what we're saying to others, not to ourselves.
何か誰かに話しかけたときに声に出して言いますよね。それはただ私たちは相手に言っているんだと思ってしまうことがあるんですが。
But really, our words have an impact upon our own hearts.And lives also.
実はですね、言葉というのは話しかけた相手にインパクト、影響があるだけではなく、その話している言葉がですね、その言葉を私たちの耳でも聞きますから、自分自身にもインパクト、影響を与えているんですね。
So yes, we should think about what we're saying to others.
もちろん誰かに言う言葉を私たちは考えなければいけません。何を言ってるかなってしっかりと見極めなければいけませんが。
Is what I'm saying to others bringing life or is it bringing death?
私が相手に人に話しかける言葉はその人に対して、命を与えているだろうか、それとも死を与えているだろうか。
Are my words like fruit that are sweet for someone to hear and to
私の言葉は実のようにフルーツのように美味しいものであろう、あるかな。
Or is it poison?
それとも私が話す言葉は相手に毒となっているかな。
Because what you say to others, they digest that just like food.
というのは、相手に語りか、私たちが相手に話す言葉というのは食べ物のように相手の心に入っていて、それが消化されるんですね。
But what you vocalize even to yourself, you're either bringing life or you're bringing death to yourself. Yes.
そして自分が言葉を口に出して、自分自身に語りかけることもあると思うんですね。それは毒である可能性もあるし、また良い意味であることもできるんですね。
Why do we say these key verses out loud?
どうして私たちはメッセージの最初に、鍵となる聖書の箇所をみんなで声を出して読むんでしょうか。
Because I want us to digest that and internalize it.
というのはその読んでる聖書の箇所を皆さん一人一人が自分のものとして自分の内側に入れて自分の心の中で消化してほしいんですね。
Because what you vocalize has a tremendous effect upon your heart and relationships.
というのは皆さんが口に出して声に出して言う言葉というのは皆さんの心に大きな影響を与えるしまたそれを聞いている相手にも大きな影響を与えるんですね。
It has an effect upon how you think.
そしてまたそれはその言葉は声に出して言う言葉は自分の皆さんの考えですねどのように考えていくか思いの中にも大きな影響を与えるんですね。
It has an effect upon your emotions.
そしてまた皆さんの感情にも大きな影響を与えます。
And what you speak either brings life, it brings fruit, or it brings death, it brings poison.
ですから皆さんの口に出す言葉というのは命を与え素晴らしい実となります。それと反対にその言葉は死をもたらし、また毒となる可能性もあるんですね。
This psalm that we've been rehearsing.
私たちがずっと繰り返し読んでいる、聖書の詩編の27編は
David wrote it to be memorized.
ダビデはそれを暗記するようにと書いたんですね。
So that it would become a part of the person and they would be able to speak it out into their life.
その聖書の箇所を暗記して暗唱してそれがその人の人生の一部となるようにと彼は書いたんですね。
So that when trouble comes, when stress comes, they have something already in them growing that they can declare that God is on my side.
そして何か問題がやってきた時にその聖書の言葉がもう心の中に入っていますので、何か辛いことがあってもでもこんなに大変だけれども神様は私の味方であるとその聖書の言葉に基づいて宣言できるんですね。
That's why Pastor Glenn last week and why I said this week we need to say it with passion, with conviction.
ですから先週グレン先生もおっしゃいました。今日私も言いましたけれども聖書の言葉を読むときに情熱を持って熱い心を持って読みましょう。
You know, the book of Psalms is actually also called the book of songs.
詩編という書簡はですね、歌のごめんなさい、詩の書簡とも呼ばれている。ごめんなさい。
It's not the book of Psalms is also called the book of songs.
この詩編というのはですね、歌の書簡とも呼ばれています。
They were meant to be sung.
ですからこの聖書の箇所、その詩編の言葉はですね、歌うという目的を持って書かれたんですね。
How many can still sing the songs of their childhood?
皆さん子供の時に幼い時に歌った歌をまだ覚えていて、すぐに歌えるっていう歌ありますか？
Right. See if you know this song. This is a very famous children's song in America.
幼い子が歌う童謡がアメリカであるんですが
If you know it, you can join in.
もし皆さん知っていたら一緒に歌ってください。
Jesus loves you, this I know For the Bible tells me so Little ones belong They are weakBut he is strong. You still know that song, right? Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
日本語でもありますが、私はすいません。子供の時に教会に行ってなかったので、日本語はロミさん知ってる歌える？主イエスは愛するかね。ごめんなさい。内容はですね、子供が教会で日曜学校でよく歌う歌なんですけれども、私は日曜学校に行ってなかったので、ちょっと日本語の歌詞がわかりませんが、まあ、イエス様は私を愛していて、聖書はそう語っているから、私は弱いけれどもイエス様は強いお方です。多分ポルトガル語もスペイン語もあると思うんですけれども、そういうね、子供の時に学んだ曲っていうのは今でもね歌えますよね。
A lot of you know many of the songs, maybe not completely by heart, but you know a lot of the words to the songs that we sing on Sunday morning.
そしてですね、日曜日にですね、いろんな賛美の歌を歌いますけれども、もしかしたら全部はね、こう歌詞を見なくても全部は歌えないけれども一部は歌えるって、やっぱね、もう頭の中で覚えてる曲ってありますよね。
Because you're repeating them over and over and it's becoming a part of you。
というのはその曲を何度も何度も繰り返し歌っていますので、それが自分の一部になっているから。
What we vocalize has an effect upon our hearts。
ですから、私たちが口に出して声に出して言う言葉というのは私たちの心に大きな影響を与えます。
It has an effect upon how we think.
また私たちがどのように考えていくか、その思考ですね、考え方にも大きな影響を与えます。
See, we don't It's not thereOkay, yeah, it is. Okay, sorry. So we fight fear with words, not with thoughts.
ですから私たちが恐れと戦うときに、この自分の頭の中の思いではなくて、言葉を使って恐れと戦っていくんです。
Should write that down.
ぜひ書き留めてください。
Take a picture.
写真を撮るとか。
You fight fear with words.Not with thoughts.
私たちは頭の中の思いを使ってではなく、自分の言葉を使って、恐れと戦います。
How many know when you think about a hard situation you're facing, you just start thinking about it all over and over and over again in your mind, you go crazy.
ですね、何か辛いこととか問題にぶつかると、それを頭の中で何度も何度も考えてしまって、もう頭の中が狂いそうってなってしまうことありますよね。
That's not how you fight stress and how you fight fear.
そのような方法で私たちは人生におけるストレスとか恐れと戦うのではありません。
We fight fear with who God is.
私たちが恐れに直面したときに、戦うその方法というのは神様が誰であるかということを考えて戦うんですね。
We fight fear with remembering and speaking out what He is like.
神様がどういうお方であるかということを思い出して、それを口に出して恐れと戦います。
And we fight those thoughts with speaking out who God is to me.
そして恐れがあったら、それに対してですね、神様は私に何をしてくれるかということを思い出して、そして声に出してその恐れと戦いましょう。
You can't fight stress with just thinking about it.
そのストレスがやってきたときに、そのストレスと戦おうと思って頭の中でいろいろそのストレスについて考えても戦うことできないんですね。
Because it will take you to hell.
というのは、それをしてしまったら、ただ頭の中で考えるだけだったら、それは私たちを地獄に落としてしまいます。
Amen. Personalize and internalize who Jesus is to you.
主をイエス様が自分にとってどういう神様であるかということを個人化する、自分のものとしてください。
Who is God to you?
皆さんにとって神様はどういうお方ですか?
What does Jesus mean to you?
イエス様は皆さんにとってどういう意味を持っていますか?
What can the Holy Spirit do in you and through you?
皆さんの中で皆さんを通して聖霊様は何をしますか?
We have to say with a heartfelt conviction, He is my God.
心から確信を持って、この神様は、イエス様は私の神ですと言わなければいけません。
Faith grows when you're speaking it out from the heart.
心から私たちが声を出して言うときに、信仰が成長します。
And like David, we can then say, My heart shall not fear.
そのようにするときに、私たちはダビデのように、ダビデのように言うことができます。私の心は恐れない。
Can you say it?
皆さん言えますか?
My heart shall not fear.
じゃあ日本語でここを読みましょう。はい。私の心は恐れない。
Did you know stress and fear is really a heart issue?
皆さん、ストレスとか恐れというのは実は心の問題であるって知ってました?
It's not a circumstance issue.
それは状況がの問題ではないんですね。
It's a heart issue.
それは心の問題なんですね。
There's people, I and someone else could face the same circumstances.
例えばですね、私とまた誰かが同じ状況に直面したとします。
In that person, they're just thinking and everything is negative about that circumstance.
その人はですね、もう頭の中で考えすぎて、頭の中の思いももう否定的になってくる。
And what you hear is, poor me, everybody's against me, and why did they do this to me? Poor me, poor me, poor me.
その人はもう頭の中で考えすぎて、ああ、私ってなんてかわいそうなんだろう。自己憐憫に陥っても、私の味方は誰もいない。本当に私はなんてかわいそうな人間だろうってもうずっと思っちゃうんですね。
And I can say, I don't understand why I'm facing this circumstance, but I'm going to trust in my Lord.
そういう人がいたとして、私もですね、もしその人と同じ状況にあったとしても、私は神様に目を向けて、私は神様は私の神様は私の味方であるから、私は神様に信頼しますって肯定的に宣言することができます。
Because I know Jesus loves me.
っていうのは、イエス様は私のことを愛しているから。
I know that no matter what I face, no matter what Satan tries to attack me with, I know Jesus loves me.
私は人生で何に直面しても、悪魔がどのような攻撃を仕掛けてきても、私はイエス様が私を愛しているので大丈夫だ。
And I know the Bible says that He will not allow me, Jesus will not allow me to face anything that I can't overcome with Him.
そして聖書は言っていますね。神イエス様と共にいれば、イエス様と一緒に戦っていけば、私が克服できない問題は何一つない。
Do you believe that?
皆さんそれ信じますか?
I've heard of people who are suddenly facing an accident and they cry out Jesus and they become safe.Like、a car accident.
Yeah. このようなお話を聞いたことがあります。車の事故に突然遭遇してしまった。でもイエス様に守られて大丈夫だった。
In fact, there's a song that's called Jesus Take the Wheel.
英語でですね、イエス様は私の人生をの私の人生のハンドルをあなたが握ってくださいという曲があります。
And sometimes our fear, we're trying to take the wheel, and we have to say.God, I surrender this situation to you. You take control. You take the wheel.
時々ですね、私たち自分の人生のハンドルを自分で握ろうとしますけれども、そうしないで、イエス様どうぞ私の人生を収めてください。人生のハンドルはあなたが握ってください。
We have to guard our hearts with the word of God.
神様の御言葉、聖書の言葉を持って心を守りましょう。
When we guard our hearts, we will vocalize our faith.And not our fear.
心を守るとき私たちは恐れではなく信仰を声に出すのであります。
Because really our stress, our fears are heart related, not circumstance related.
というのは私たちが感じる恐れとかストレスというのは心の問題ですね。状況ではないんですね。
It's really about the heart.
心なんですね。
That's why God says that He looks at the heart.
ですから神様は私たちの心を見るとおっしゃっています。
And then in verse 8, David continues.
8節でダビデは引き続き言っています。
My heart has heard you say, come and talk with me.
私の心は、来て私と話しなさいとあなたが言うのを聞きました。
Another verse says, come and seek my face.
別の訳はこう言ってます。やってきて私の顔を求めなさい。
So God is calling us. He's saying, "Come and talk with me."
ですから神様は私たちにこのように言っています。私たちをこのように招いています。私のところに神様のところにやってきなさい。そして私と神様と話しなさい。
When you're facing hard situations, are you going to the Word of God? Are you going into the presence of God and talking with Him?
皆さん何か大変な状況に直面したときにすぐに神様のところに行きますか神様とすぐに話をしますか神様の御言葉に行きますか
David says, and my heart responds, Lord, I am coming.
そしてそれに対してダビデはこのように答えています。そして私の心は、主よ私は参りますと答えます。
Another version says, to your face, Lord, I will seek.
別の訳はこう言っています。だから主よ私はあなたの御顔を求めます。
What are you seeking when you're in a stressful situation?
皆さん本当にストレスを感じるような状況にいるときに何を求めてますか？何を探してますか
？What are your, where are your thoughts heading? Are they seeking something different from God?
そのようなストレスを感じる状況の時に皆さんの頭の中の思いは何を求めていますか？
Are you
神様を求めていますか？それとも全然違うところに行ってますか？
If we would read our Bibles as much as we stress about other things that we stress about、
私たちがストレスを感じている時間をですね、聖書を読む時間に使うならば、
We would all become giants and warriors in the kingdom of God.
私たちは神の御国において巨人となって、神様の御国において強い勇士になることができます。
But usually the Bible is the last place we try to find answers.
でも時々っていうかですね、何か問題が来ると、聖書の中に答えを見つけようとするのは、一番最後の手段ということがあるんですね。
If we would spend as much time reading the Bible as we do worrying about a circumstance, we would find the answers we need.
ですか、ストレスを感じたり、心配している時間をですね、聖書を読む時間に使うならば、
If we spend as much time in the Bible as we did worrying about something, we would find the answers that we need from God.
私たちはその聖書の言葉の中に、求めている必要としている答えを見つけることができます。
Do you understand that? I don't hear any amens.
アーメンって言ってくれる声がないので、皆さんわかりますか？
We spend a lot of time in our lives worrying over things we cannot change.
私たちがもう変えることもできない状況に関して、心配したり恐れたりする時間をたくさん取ることあるでしょう。
And if we would take that time and read the word of God instead,
でもその心配している時間をですね、もうやめ、その心配するのをやめて、その時間を聖書を読む時間に使ったら、
your worries would become small and your God would become great in your life.
その心配がだんだんだんだん小さくなって、自分が読んでる神様がもっともっと自分の人生で大きいお方になります。
You can become a David.
皆さんはダビデになれますよ。
Amen. David was a man after God's own heart.
ダビデは神様の心にかなうものでした。
And he made a lot of mistakes.
でもそのダビデたくさん失敗しましたよ。間違いを犯しましたよ。
But yet God says he's a man after my heart.
でもそのようなダビデに対して神様はこのダビデは私の心にかなうものであると言いました。
And this chapter Psalms tells you why he became a man after God's own heart.
そしてこの詩篇の27編はどうしてダビデが神様の心にかなうものになれたかということを書いています、語っています。
He theorized about who God is.
というのは神様がどういうお方であるかということを学んだんですね。
He internalized it and personalized who God is to me.
そして彼はダビデはですね、その神様が自分にとってどういう神様であるか個人化したんですね。自分のものにしたんですね。
And then he spoke out what he believed.
そして自分が信じていることを声に出してダビデは言ったんですね。
In verse 13 and 14 it says, Yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living.
そしてダビデはこう言ってるんですね。生ける者の地にいる間、私は主の素晴らしさを見ることを確信しています。
And we live in a society that wants instant answers.
私たちの今住んでいる社会というのはすぐに答えが即座に答えが欲しいという時代ですね。
We used to call it a microwave society.
ですね、それを電子レンジの社会って昔呼んだんですが、チーンってすぐできるね。
You know, when I have people over to my house, I cook the meat I cook takes 18 to 24 hours to cook and simmer.
私のうちにお客さんが来るときに、お肉を調理しようと決めたら、それを調理するのに18時間からもう1日かけてゆっくり調理をするんですね、料理するんですね。
And I'm not the greatest cook in the world, but I can tell you it's better than the microwave.
私がとても、世界の中で、とても上手な料理人とは言えないんですけれども、でも私がゆっくり作る肉は電子レンジでチーンってすぐに作った料理よりもやっぱり美味しいと思うんですね。
David says, I am confident I will see the Lord's goodness while I'm here in the land of the living.
ダビデは言っています。生ける者の地にいる間、そこに住んでいる間、私は主の素晴らしさを見ることを確信しています。
And then he speaks out this.
そしてその後このことを声に出してダビデは言ったんですね。
Think about this in a microwave society.
この聖書の箇所をですね、今私たちは電子レンジチーンの社会に生きていますけれども、この聖書の箇所を考えてください。
Wait patiently for the Lord.
忍耐強く主を待ち望め。
Sometimes we pray, God, give me patience now.
時々ですね、私たちこのように祈るんですね。神様、忍耐を今ください。
That's not how patience comes.
そのように祈ったからすぐに忍耐が来るのではありません。
Patience comes when you have to face the same situation day by day, but you say, I am confident in the Lord.
同じ状況に直面しても、私はこの世の中にいても、毎日直面していても、でも私は主に確信します。というふうに毎日生きていくときに、この忍耐がやってくるんですね。
Be brave, be courageous.
強く、かつ、大きくあれ。
Yes! Wait patiently for the Lord.
忍耐強く、主を待ち望め。
Be brave and courageous.
強く惜しくありなさい。
There was a famous president in the United States.
アメリカでとても有名な大統領がいました。
Franklin D. Roosevelt.
フランクリン・ローズベルトという方です。
And he said,
彼はこう言いました。
Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear.
勇気とは恐れがないことではなく、むしろ他の何かが恐れよりも重要であると判断することであります。
He was a Christian.
彼はクリスチャンでした、この大統領はですね。
Courage is moving forward by faith towards something more important than the fear you have in your life.
勇気というのはですね、信仰によってこの自分が持っている恐れよりも何かもっと重要なことがあると言って一歩踏み出して進んでいくことですね。
Courage is doing the right thing when your mind is trying to make you go somewhere else.
自分の頭の中の思いはこっちに行こうと思うけれども、それは正しいことではないので、私は正しいことをやりますというものが本当の勇気ですね。
That's courage and that's faith.
そして、頭の中ではこれをしたいと思って、でもそれが正しくないと分かったらそれはしないで、私は正しいことを決めてやりますというのが勇気であり信仰であります。
What do you believe about your relationship with Jesus Christ?
皆さん、自分とイエス様との関係に関してどう考えますか、どう思いますか。
Do you believe all things are possible?
皆さん、すべては可能であると信じますか。
See, David said,
ダビデは言いました。
I believe.
私は信じます。私は確信します。
I'm confident.
私は確信します。
That I will see the Lord's goodness in the land of the living.
生ける者の地で私は主の素晴らしさを見ることを。
David is not giving up.
ダビデという人は諦めていません。
He's vocalizing what he believes.
自分が信じていることを声に出して宣言しています。
He says, wait on the Lord, be courageous, and he will strengthen your heart. Wait on the Lord.
主を待ち望め、勇敢であれ。そうすれば、主があなたの心を強めてくださいます。主を待ち望め。
Sorry, the spelling's wrong, and there's an extra Lord in there. Wait on the Lord, be courageous, and he will strengthen your heart. Wait on the Lord.
主を待ち望め、勇敢であれ。そうすれば、主があなたの心を強めてくださいます。主を待ち望め。
See, David always wraps it back. God is always wrapping it back that it's a heart issue, not a circumstance issue.
ね、ダビデもそうです。神様も最後に必ずこう言っています。それは状況ではなく、私たちの心の問題であると。
A lot of times we just want the circumstance to go away.
多くの時、ああ、このような状況がやってきた、もうその状況がなくなればいいのにと思うんですが、そのような状況がなくなって、過去の状況が良かった時の状況が戻ってくればいいのにと思っちゃうんですが、
But I would, in America we would say, I would bet, I don't really bet, but I would bet that if everything went back to the way it was, you would not seek God the way you need to.
ですね、私はこう思うんですよ。もし昔のような生活が戻ってきてしまったとしたらですね、戻ってきたとしま、 今もしかしたら辛い状況があるかもしれません。その辛い状況に直面していたら、ああ昔の平穏な生活が戻ってくればいいのにって思うかもしれませんが、でも今の辛い状況がなかったら、皆さんは神様を熱心に求めることがなかったかもしれません。平穏な普通の状況だったら、神様を一生懸命求めることがなかったかもしれません。そう考えたらいいと思います。
Most of the times, God is not causing the bad circumstances that you're facing in life. It's not His fault.
そしてなんかもう嫌な状況とか辛い状況とか悪い状況があるかもしれません。そのようなものを持ってきたのは、そのようなものを生じさせたのは神様ではないですよ。
Circumstances are because there's sin in the world.
そのような辛いとか悪い状況がやってくるのは、やっぱこの世の中には罪があるから。
And many times because we make wrong choices.
そしてまたその世の中に生きている私たちは間違った選択をしてしまうので、悪い状況がやってきます。
But if we will allow God, He will use our circumstances to bring us closer to Him.
でもその中にあっても神様に働いていただくならば、神様は悪い状況も用いて私たちが神様にもっと近づくようにとしてくださいます。
The only way you can quiet your mind is to begin to speak out what you believe about God.
そして自分の心を静めるためには、まず自分が神様に対して、神様がどういうお方であるかということ、どのようなことを信じているかということを声に出して宣言するときにそれができます。
And many times we have to speak out, I forgive this person for offending me.
例えば何か人間関係の問題があったときにですね、私はこの人を許します、この人は私を傷つけたけど私はこの人を許しますと声に出して宣言するんですね。
But we have to go one more step further.
そしてそれができたら次の一歩に行かなければいけません。
If we speak out, I forgive this person, we also need to speak out, they owe me nothing.
私はこの人を許します、そして次の一歩はこの人は私に何も借りを負っていません。
So if we've
spoken,
if we've truly forgiven, they owe us nothing anymore. We've given it to Jesus.
本当に心からその相手を許すことができたら、この人は私に負い目を借りを負っていません。もうそれも全部イエス様にあげます。
So you have to stop thinking about it.
だからそれをしたらね、許してその人は負い目を負っていませんって祈って宣言したら、そのことに関してその相手がした傷、相手が自分に与えた傷を何度も何度も考え直す、それはやめましょう。
And if you've truly forgiven them, then you can say, start thinking about how can I bless them.
そして本当に許すことができたら、今度はこの人をどうやったら私は祝福できるかなっていうところに進んでいけたら素晴らしいと思います。
Isn't that what Jesus said? To love your enemies?
イエス様は言ったでしょ、あなたの敵を愛しなさい。
It gets quite quiet in here today.
でもそうそう、ちょっとごめんなさいね。そのあなたの敵を愛しなさいってね、もしかしてとても親しい人に傷つけられた、だからその人は友達だから敵だと思えないかもしれませんけれども、でもその相手がね、自分に何か悪いことをしたら、その部分に関してはなんか敵って思っちゃうでしょ。だからね、許しましょう。
No,
so my friend hurt me and she's my friend or he's my friendBut that person hurt me. So that area, you might see that person as an enemy, right? Even though that person is a friend. But that area, you might see as an enemy. So we have to forgive.
I just posted on Instagram and Facebook this morning. So you can get it from there if you want.
This morning? 今朝ですね、インスタにちょっとある投稿をしました。
Because we're talking about vocalizing our faith.
And that our... 信仰を神様がどういうお方であるかということを声に出して言うっていうことを話しましたが、
And that fear is a heart issue, not a circumstance issue.
その恐れというのは心の問題であって状況ではないんですね。
And what I posted is, unless you believe the gospel,
私が今朝投稿した内容というのは、もし福音を信じていなかったら、
unless you truly put your faith in the word of God,
神様の言葉、聖書の言葉に本当に信仰を置いてなかったら、
Everything you do will be driven either by pride or by fear.
皆さんがするすべてのことは、恐れかプライド、傲慢な心によって、動かされる。
We need to take control of our thoughts.
ですから自分の頭の考え、思いをしっかりとコントロールしていきましょう。
And start vocalizing.
そして、信仰を声に出して言いましょう。
Theorize about God. Study who God is.
この神様は、聖書の神様はどういうお方かなってこう一生懸命学んでいきましょう。
Stop studying fear.
で、そして自分の恐れを勉強しないでください。
Study who your God is.
自分の神様が、あなたの神様がどういう神様かなということを学んでいきましょう。
Personalize and internalize who God is to you.
そしてこの神様が私にとって、自分にとってどういう神様かということを思うか考えて、そして自分のものにしましょう。
And then, third step is we vocalize, we speak out who God is.
そして神様がどういうお方かということを声に出して宣言しましょう。
You know, we teach people when they're forgiving people, we teach people, okay, now pray a blessing over them.
私たちよく人と、許しの祈りを一緒にするんですけれども、その最後にですね、じゃあ今日あなたはこの人を許しましたね、その人に対して祝福の祈りができますかってこう励ますんですね。
But the next step after praying for them,
そしてその人の許した相手の祝福のための祈りをした後、
If it's possible, now what can I do for them?
その後ですね、じゃあこの人を許しました、この人を祝福する祈りをしました、その次にじゃあその人のために、実際に何ができるんでしょう、考えましょう。
How can I bless them?
その人をどうやったら祝福できるかな、どんな方法で祝福できるかなって考えて、そしてやりましょうねって
。 That changes your heart as well as changing their heart.
それをするときにですね、自分の心がまず変わるんですね。そして相手も変わりますよ。
It's so quiet today.
なんか、自分の心に来たかな。
Let's stand up. Let's pray.
お立ちください。お祈りしましょう。
Father, thank you for your word.
天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。
Lord, I know that you are speaking a strong word to us today.
今日あなたは私たちに、とても強い言葉を語りましたが、
Lord, I hold out.My hands with open hands.
主よ、今私は手のひらを開いて、腕を上げてあなたに向かって祈ります。
And I give to you all my worry.
私の心配を、心配な心を全部あなたに明け渡します。
Lord, I wait patiently for you.
そして私は忍耐を持ってあなたを待ち望みます。
And I will speak to myself as well as others who you are.
そして私自身に対して、また周りの方々に対して、あなたがどういう神様であるかということを語ります。イエス様のお名前によって、お祈りします。
アーメン。 Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。2階でライフグループやりましょう。ファンドレイザーもよろしくお願いします。